たちの父なる神、主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。まだ習慣と言えるほど継続しているわけではありませんが、私たち夫婦は子供を幼稚園に送り出した後、一冊の本を1日につき1項目読むようにしています。それは書家武田双雲さんの著書で、ポジティブの教科書という題の小さな本になります。この日私たちが開いたのは、人間関係の章にある他人は変えられない、自分を変えるという箇所でありました。武田さんはその冒頭で、自分は変わるつもりがないのに相手を変えようとしたときに関係性は悪化していきますと書いています。自分は少しも変わるつもりがないのに相手を動かそう、しかも変えようというのですから、そこには無理が生じ、その結果関係が悪化するのは、まあ、目に見えて明白であります。しかし私たちは夫婦の間で、親子の間で、近隣の人との間で、さらには教会でさえ、自分は少しも変わろうとせず、ただ相手が変わることを期待してしまうことも少なくはないのであります。自分の正しさが 100% であるとした上で、相手の間違いを正そうとする、変わるのは当然自分ではなく相手であるとする、このように一方的に思ってしまう私たちがいるのです。武田さんが指摘しているのは、こうした場合、関係性は必ずと言っていいほど悪化するものであるということです。相手だけを動かして自分は一切動かない、一方的な一方通行の関わり方では良い関係を築くことはないのだと言われているのです。武田さんは、なんで自分が折れなきゃいけないんだという声を認めながら、それでも他人を変えるより自分を変える方が手っ取り早く効果的だと言われています。よく他人と過去は変えられない、変えられるのは自分と未来である、こういう言葉が言われます。まさに自分を変えることは可能であり、手っ取り早い。さらに武田さんは次のようにも書いていました。相手を変えようとすればするほど関係が悪化する原因は、相手の悪い部分に意識が集中しているからである。相手を変えようということは、相手を否定している、そこから始まっていると言われているのです。あ、なるほど、そうだなと思いました。相手を変えようと思うことは、そのままの相手を肯定的に受け入れることを放棄している。否定から始まっているということです。まあ、これで関係が良くなるとは、まあ、思えないですね。そして武田さんは締めくくりに 一番効果的な方法を紹介して閉じています。それは相手にいつも以上の関心を持つこと、例として武田さんが書いているのは、近所に愛想の悪いラーメン屋の店主がいる、いつも言ってもいい顔しないでって言われる、挨拶をしても何も言わない、でも近所で会うたびにこんにちはとにこやかに繰り返し挨拶していると、相手は必ず反応してくれるようになる。こういうふうに言うの、相手にいつも以上に関心を私の方から持ち始める。これが関係を良くする一番効果的な方法だと言うの。冒頭で他人は変えられなくても自分は変えられるという本の内容に触れましたのは、福音の日課に登場する人々の姿から自分を変えることなど考えもせず他人を変えようとする、私たち人間に共通する一面を見たように思うからです。ご一緒に目を向けてまいりましょう。海道町のヤイロという人の幼い娘が死にそうなの。イエスに手を置いてやってほしいと願い、イエスはヤイロと一緒に出かけられました。この時点でのヤイロの心は安堵とともにあったでしょう。これで娘は助かるに違いない。ところが大勢の群衆が従う中、12年間出血の止まらない女性が後ろからイエスの服に触れたのでした。聖書にある通り、ここにこの女性の苦しみを追い続けた人生がありました。しかしヤイロはそのことを一切知りません。自分の幼い娘が死にそうだという事実しか彼にはない。そしてこの女性は最後の望みを抱いてイエスに触れたのでした。そこに触れれば癒してもらえる、このように果たしてその通りイエスの服に触れた途端、この女性は癒されたことを知ったのでした。イエスはこの時自分の内から力が出たことに気づい、振り向いて私の服に触れたのは誰か、このように言い探し始められたのであります。まさにイエスはご自分に触れたものに関心を示されたということ、相手を否定するのではなく新しい関係を築くためにイエスは立ち止まり、その相手を求めたのです。ところがヤイロの立場からすると、すべて無駄な時間を使う、そういう時でしかありませんでした。一刻も早くイエスを娘のところへお連れしたいと願っていたのです。服に触れた人を探すことよりも娘の命の方が大切ではないか、一刻を争うのではないか、急いでほしい。どうして立ち止まるのか、イエスに向かってつぶやいたに違いない。このやりは他人を変えようとする、私たち人間にありがちな思いを感じるのであります。自分の思いに相手の思いを従わせようと、相手をしかもイエスを変えようとして、どうして急がないのかをつぶやいているのです。 一緒にいた弟子たちもイエスに対してどうしてとつぶやいているように映ります。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。彼らの苛立ちに似た感情が溢れるように感じられます。彼らからも自分の思いに相手を従わせようとするどうしてというつぶやきが聞こえてくるのです。これら人間の口から出るどうして、しかも神に対するどうしてというつぶやきは、自分を変えることではなく相手を変えようとする態度そのものではないかと思うのです。私たちの口から出る神に向けられたどうしてというつぶやきは、人間的な常識、期待と合致したように映る現実から出る叫びかもしれません。自分のために全力を注いでくれないように見える神に対する不満、この叫びでありましょう。しかし私たちは知らなければならないです。他人は変えられなくても自分は変えられるという事実、変えられなければならないのは神ではなく主イエスでもなく、第一の朗読で愛歌をお呼びいたしました。愛歌というこの表題はヘブライ語でエーカーという言葉が用いられ、それはどうしてと訳される言葉だそうです。愛歌はバビロン捕囚記に作られた書物とされていますけれども、私たちのこの日課になる3章だけはもっと広大のセレウコス朝による宗教的迫害の時代に表されたと考えられています。迫害の時代における大きな困難に直面して、どうしてと人々の口から問いが発せられたのかと想像できるのです。ところがそのような大いなる苦難の中にあって、表されたこの愛歌三章にあって今日の日課は次のように始まっているのです。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。直面した困難が過去のものとなって、安堵した人々がこのように感謝をしているわけではありません。苦難の中にある人々が不安と恐れの中で、主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、苦難の中で主の慈しみも憐れみも尽きたように思える中にあって、それらは決して尽きない、それは朝ごとに新たになると確信しているのであります。迫害の中にあって、困難の中にあって人々はどうしてと叫ばずにはいられなかったでしょう。私たち人間のどうしてというつぶやきは、私たちの思いと違っているように感じることによるのです。それでもあくまで 私たち人間の思いに過ぎない。神の御心は私たちの思いを高く超えているゆえに、それが私たちにはわからない。これが現実なのです。そこで人は神の御心を変えよう、自分は少しも変わろうとしないで、神の御心が私の思いになるようにどうして、困難の中にあってつぶやいてしまうものなのです。しかしそのような中にあって一人で主の慈しみは決して尽きない、主の憐れみは決して尽きないと口にしているのはなぜなのでしょうか。この変化、当初神を変えようとつぶやいた人々が変えられた事実があったということを知らされます。苦難の中にあってつぶやくしかなかった人々は、神への信頼を回復したのは、苦難の中にあって彼らが神に出会ったからなのであり、いいえ、彼らが神に出会ったのではなく、神が自ら困難に直面し恐れる彼らに近づき出会ってくださったのです。神が彼らに出会うとは、彼らにその存在を示すということだけではなく、神があなたと共にいるという現実を彼らに分からせたということであります。そしてさらに言うならば、彼らの困難、主ご自身が共にいて一緒に見守れる、これは神が出会ってくださったという内容になります。こうして神はおられないとしか思われない、そういう現状の中で、人々は確かに共におられる神、私の苦難を共にいて担ってくださる神、この神に出会った。昨年代コロナ禍の最中にある私たちもまた同じようにどうしてとつぶやくことしか知りません。もちろん感染が一日も早く収束することを望む一人でありますが、私たちのどうしてというつぶやきは、神の御心が変わって自分たちの期待する結果に早くなることを求めているのなら、それは考え直さなければならないことでありましょう。相手を変えるのではなく、自分が変わるという言葉を私たちは神との間で、神との関係の中で見つめ直していかなければならない。そのために私たちは今日聖書に聞く必要がある。迫害の中にあってどうしてと叫び続けた人々はどのように変えられていったのか、どのように神に出会ったのか、御言葉に聞くことが大切なのであります。人々は迫害から逃れたからではなく、その最中にあって主の慈しみと憐れみを確信し、それらが朝ごとに新たになると言っているの。このように困難の中にあって救いへの確信に至った理由が、今日の日課の最後になります。 33節で次のように明らかにされています。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが御心なのではない。ここに明らかにされているのです。直面する困難、悲しみや苦しみが神の御心ではないという事実であります。私たちは困難の中で、その困難にのみ目を奪われて恐れ不安になるものですが、それは神の御心ではない。確かにその困難も神の御手のうちにあるのだが、それが神の御心ではないと言われているのです。つまり神の御心は、直面する困難、悲しみや苦しみの要因となるものにそこにあるのではない、こう言っているのです。困難に直面するとき、それだけに目が奪われ、それを全てのように思い、いつまでも続くもののように判断する私たちはいます。しかし神の御心は別のところにあるのだと言われているんです。もちろん人々はこの結論に一足飛びに至ったわけではないでしょう。つぶやきにつぶやきを重ね、苦しんで祈りに祈って、そしてたどり着いたのだと思います。この間にあった、これを知ることは私たちにとってとても大切なことだと思うんです。それは25節と31節に見られます。25節で、主に望みを置き尋ね求める魂、主は幸いをお与えになると、主なる神は人々に対し三人称で語りかけているのであります。ところが31節になると、主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしないと二人称単数で語りかける神と言われている。人々に対して彼らと三人称で語りかけた神、つまり人々に対して少し距離を置いて、そして広くより多くの人に対して語りかける神、この神が続いて二人称、しかも単数、つまり誰かではなくてあなたに対して、あなたに向かって語られる神となられたのであります。先に触れた武田双雲さんの著書で、いつも以上に関心を持つ、つまり相手が変わるためにまず自分が変わる、この極意が示されておりました。この三人称で語りかける神、あなたと語りかける神となられたのは、あなたより関心を示されていると言えるのではないでしょうか。この主に出会って迫害の最中にある人々は、苦しみが神の御心ではなく、この私に出会う、この私と共にいて、苦しみも悲しみも共に担う、慈しみと憐れみを常に朝ごとに注いでください、神となってください、ここに確信を抱いたので、苦難の中で神を見失い、どうしてと叫ぶしかない 私たちの苦難の中にあっても、ここにおられる主に出会い、新たに生けるために、苦難の中に神はあなたに近づいてくださる、あなたに出会ってくださる、この主に出会い、困難に直面する私たちは、神が共におられ、慈しみと憐れみを絶えず注がれ、ここに本当の御心を知るに至るのです。こうして私たちも朝ごとに、そして礼拝のために、御言葉によって新たにされ、主と共に安心して新たに生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなたに出し、聖霊の力によってあなたと望みをあげさせてくださいように。